暮らしの中の憲法ナンバー40、深刻化する高齢化と住居確保の問題。埼玉総合法律事務所弁護士鈴木満、顔写真があります。憲法第22条、居住移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由。1、何人も公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。2、何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。国民の約3人に1人が高齢者に。内閣府の資料によれば、日本の65歳以上の人口が総人口に占める割合、高齢化率は2021年10月1日時点で 28.9% とされています。また、65歳以上の一人暮らしの人が65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は、2020年時点で男性 15.0%、女性 22.1% とされています。内閣府の資料においても、これらの割合は今後さらに増加していくとされていることから、一人暮らしの高齢の方々の住居確保は今後、より重要な課題になると思われます。しかし、不動産管理会社や貸主が、高齢という理由で高齢の方に賃貸物件を貸すことを渋り、高齢の方の希望に沿う転居先がなかなか見つからないことも少なくないようです。昨年12月に作成された政府が開催している全世代型社会保障構築会議の報告書においても、今後さらに増加が見込まれる独居高齢者の住まい確保が大きな課題の一つとされています。居住移転の自由。憲法22条第1項では、自己の住所または居所を自由に決定し、移動することを内容とする居住移転の自由が保障されています。高齢だからといって、この居住移転の自由が他の世代と比べて不当に制約されてはいけません。むしろ、高齢の方々の中には、加齢による衰えや病気により、短い距離しか移動できなくなり、日用品の買い物や通院などの移動ができるだけ短い方がいいなど、住まいが限定される人が少なくないと思います。そのため、高齢な方こそ自分の住みやすい環境に住むことができるような社会にすべきです。安心して暮らせるように。国は、高齢者の住居の安定に関する法律に基づき、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定めています。この方針には、国及び地方公共団体は、賃貸住宅に入居しようとする者、または賃借人が高齢者であることをもって、差別されることのないよう、賃貸人、宅地建物取引業者等の啓発に努めることとすると明記されるなど、国や自治体が高齢の方の居住の安定を確保するために取り組むべきことが記載されています。国や自治体には、この方針にのっとり、高齢の方々が住居確保に困らないような実効的な取り組みを実践してほしいものです。インフォメーション&ニュース。定款第50条に基づき、第44回通常総代会を開催します。日時、6月24日土曜、 13時から16時予定。会場、川越プリンスホテル。西武新宿線本川越駅直結。東武東上線川越市駅より徒歩5分。議案、予定。第1号議案、2022年度のまとめ、事業報告、決算関係書類承認の件。第2号議案、医療生協埼玉中期計画、2023年度の事業計画承認の件、ほか。ようこそ医療生協埼玉へ。95人が入職しました。4月3日に2023年度入職式を執り行いました。医師7人、薬剤師2人、保健師5人、助産師3人、看護師34人のほか、介護福祉士、社会福祉士、臨床検査技師、臨床工学技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、事務総合職が新入職員として入職しています。共に学び、交流し、明日からの意欲を高めることができました。入職の決意を表明する新入職員代表の石川千春さん、保健師の写真があります。初夏のココロンキャンペーン、医療生協埼玉の健康づくりやまちづくりは多くの方の参加と出資金で進められています。キャンペーン期間中にご協力いただいた方にはプレゼントがあります。ぜひこの機会にご協力をお願いいたします。期間、5月1日月曜から6月30日金曜、商品がなくなり次第終了します。対象者、1口1000円以上で加入増資をした方、2口座引き落としをしている方でお申し出のあった方、3年間3口以上の口座引き落とし契約をした方、または3口以上増額した方。特典、1、2、ココロンメモ帳。3、ココロン石鹸、または長生き生活、呼気力トレーニング用具のどちらかをお選びください。問い合わせ先、申し込み先、最寄りの事業所または MC、まちづくりコーディネーターまで。ココロンメモ帳、長生き生活、ココロン石鹸、それぞれの写真があります。